ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのお話と健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日の、ね、テーマはということでいきたいんですが、その前にね、はい、ちょっとお便りが届いていますので、はい、ご紹介、お答えいただこうかなと思いますね、はい、ラジオネーム、タンポポさん70代の方からですね、はい、こちらね、血糖値について教えてください、うん、ということなんですが、
うん、そうですね、
こち
らね、拝見させていただいて、まあ、血糖値についてその、はい、食事療法ですよね、うん、生活習慣整えて、まあ、血糖値改善してるんだけれども、うん、まあ、薬がまあ継続されてるんで、
まあ、それが薬が出てて、でそれはまあ飲み続けた方がいいのか、まあ、ということなんですよね。
そうですね、そういったご相談でした、うん、で、まあ、僕自身の今の考え方としては、まあ、薬剤、内服薬ですね、っていうのは、まあ、もちろんいい薬たくさんあるんですけども、まあ、可能な限りそれっていうのは短期間で必要最小限にした方がいいっていう、まあ、考えなんですよね、はい、ですので、まあ、担保さんの場合は食事運動多分きっと頑張っておられるんだと思うんですね、うん、
数値も、数値がね、下がったというね、
数値も見させていただいたんですけど、極めていいコントロールなので、まあ、今のコントロールであれば今の主治医の先生とまあご相談いただいて、うん、まあ、中断して経過を見てみるっていうのは、まあ、十分選択になるんじゃないかなっていうには思いました。
ただこれはあるあるではあるんですけど、うん、主治医の先生相談せんと勝手に判断して薬やめるっていうのは、これは絶対ダメですよね。
それはちょっと危険だと思いますね。
何か違うことがあったりしますからね、
そうですね、
なんでこれ薬飲まなあかんのかっていうのは先生には分かってますからね、
そうですね、うん、まあ、一度ご相談していただくのがまあ一番いいかなというには思いますね、
はい、はい、さあ、では今日のテーマに行っていいですかね。
はい、大丈夫です、はい、
僕は全然問題ないんですけど、もう今まさに最盛期の花粉症ということですね。
そうですね。まあ、だいぶね、はい、暖かくなってきまして、まあ、今日も歩いてきたんですけども、もうなんかね、心も軽くなってるっていう感じなんですけども。
先生、花粉症は？
僕、昔からあったんですけども、まあ、今見ていただいたように鼻も全然詰まってませんし、ね、うん、目もあんまり痒くないんですよね。はい、だからまあ、自然な形でコントロールできるようになってきたっていう感じですかね。
なるほどね。
まあ、同時にね、鼻がこうムズムズしてきた方とかね。
はい、リスナーさんの中で多くいらっしゃる。それかと思います。
まあ、今日花粉症のお話ですね。まあ、森谷さんは
僕全然ね、まあ、年中なんか変なくしゃみしたりとか、朝起きてとか寝る前とか普段とか、もう部屋の中でも外でも関係ないんで、だからいつもよりお前花粉症やと、
はいはい、
ええ加減認めろって言うんですけど僕森の中の杉がもう目に見えるぐらい花粉飛んでるとこでも全然平気なんですよ、は
い
は
い、じゃあ違いそうですね。
なのになんか空気のめちゃめちゃ綺麗そうな、部屋にいても、くしゃみって出たりするか、わけわからないです。
わけわからないですね。はい、なるほど。まあ、花粉症のね、治療っていうと、こう、皆さん最初に頭に思い浮かべるのは、その、アレルギー止めっていうかね、薬局で買ったり、まあ、病院で処方していただいたりっていうね、薬をこう思い浮かべるかなと思います。飲む薬であったり、点眼、点鼻薬ですね。まあ、いっぱいあると思います。まあ、でもそれを使っても、こう、なんだかきついなっていう方ってね、結構いらっしゃると思います。まあ、アレルギーを抑える、他のアプローチとして、まあ、今日今までも何度もお話してるんですけど、ビタミン D ですね。っていうのがあるっていうのは知っておいていいかなっていうふうに思ってます。
ビタミン D、ということなんですね。
そうですね。実は緯度の高い地域ですね。つまり日本で言うと、北海道とか北の方ってことですね。緯度の高い地域の方は、アレルギー疫学の患者様が多いっていうのは、疫学調査みたいなのがあってですね。以前から実はビタミン D とアレルギーが関係してるんじゃないかっていうのは、言われてたんですね。
これなんか別に花粉に限らず
ですね。限らずですね。
アレルギーということですよね。
で、それ以降もいろんな臨床研究があってですね、いろんなものを読むとですね、もうとにかく、賛否両論も山ほどあって、いろんな論調があるっていうのは確かなんですけれども、はい、ですので、保健診療機関としては、保険を使ってアレルギーに対してビタミン D のサプリメントを出すってことはまずないんですよね。うんうん、ただ、栄養医学の観点から見ると、アレルギーに限らず、免疫に関与しているビタミン D っていうのは、非常に重要じゃないかなっていうには、個人的には思ってますね。うん、
ビタミン D、ビタミン D、ね、このコーナーでも何度か登場しますよね。
そうですね。はい。まあ、あくまでその、客観的にいろんな論文を読んだりしてですね、客観的な立場でお話しすると、そのビタミン D の効果って、まあ、様々な報告とか、まあ、論調、いろんな先生がいろんなことを言っているっていうのが現状ではあるんですけども、はい、まあ、その科学的な本質として、そのビタミン D に免疫の調整作用とか、あと、まあ、メンタルの疾患、あるいはアレルギー性疾患ですね、そういった、まあ、発症リスクを下げる効果が、もし科学的な本質としてなかったとしてもですね、はい、ビタミン D のサプリメントってその、まあ、コストそんな高くないんですね、うんうんうん、で大きなデメリットもほとんどないですの で、 ただ一方でもし今まで報告されている多くの報告のように、まあ、本質的にそのアレルギー性疾患であったり免疫 の、 そのサポートをするっていうようなことが正しかったとすればですね、うん、その体にとって取ってこなかったってことは、うん、まあ、結構大きな、まあ、デメリットになるんじゃないかなっていうのは、まあ、同時に思ってますね。
はい、
まあ、このあたりでちょっといろんな考え方が、まあ、あると思うんですけども、うん、まあ、自分自身はその、まあ、多くの報告とかその安全性、あと副作用ですよね。まあ、そういったことを、まあ、トータルで考えて、まあ、患者様にもお提案してますし、まあ、自分自身、あと家族ですね、うん、子供とかも、グミみたいなですね、キッズ用のやつがあったりするので、うん、まあ、今の時期だけですけども、まあ、取ったりっていうのはしてますね。
なるほどね。はい、まあ、ビタミン D 自体が取って悪いもんではないですからね。
うん、そうですね。不足してる場合はですね。うん、ね、まあ、で、花粉症の話に戻るんですけども、まあ、僕自身もともとアトピー性皮膚炎とかを持ってましてですね、一年中アレルギー止めをこう飲んでたみたいな時期もありましたし、まあ、いわゆるステロイドの塗り薬とか、まあ、ひどい時は本当ステロイドの入ったアレルギー止めみたいなのもあってですね、まあ、そういうのを内服してる時もあったんですけれども、まあ、現在それを飲むことっていうのはまずないですね、この数年内ですね。まあ、腸内環境のアプローチ、それ食事も、普段の食事も含めてですね、アプローチをしているということと、まあ、ビタミン D は定期的に内服をして、まあ、自分の血液濃度をチェックをしてっていうのを、まあ、やってます。で、まあ、ビタミン D と花粉症についてじゃあ、いわゆるエビデンスみたいなものがあるのか、
数値、データがね、
そうですね。それが すごくエビデンス力のある報告があるのかって言われると、それはないっていうのがありませんっていうのが正しい言い方になるんですけども、うん、まあ、一方で、そういったアプローチによって症状の軽減が得られる方、まあ、自分自身も含めてですね、っていうのは、まあ、多く経験しているので、うん、まあ、それも事実ではあるので、まあ、ちょっと医学ってね、なんかこう、杓子定規にいかないんで、こう、難しいなっていうのは改めて思ってます ね。
その人の体に合ったっていうのもあるかもしれませんしね、うんうん、ビタミン D がという
の
ね。
そうですね。
これね、自分がどのぐらいビタミン D を摂取取れているのかっていうのを調べる方法ってあるんですか？
そうですね。基本的には採血の検査になるんですけども、はい、まあ、ただその、一般的な内科で測る検査とか、あるいは、ま、それこそ健康診断とか、うん、人間ドックみたいなところで計測することっていうのは、まあ、まずほとんどないのかな。
ビタミン D の濃度はっていう数値出てきてないですね。
そうですよね。
ほとんど健康診断受けてもね。
ですよね。ほとんどの方多分ないと思うんですよね。はい、で、まあ、うちの方はその栄養的なアプローチもしているので、まあ、最初の採血の際にほとんどの人調べる、ほとんどというかまあ、ほぼ全員ですね、調べるんですけども、うん、まあ、うちのデータで言うと、まあ、7割ぐらいの人はもう欠乏してる状態ですね。特にナイトワーカーって言われる、まあ、夜働いてる方ですね、はい、とかっていうのは、非常に低いですね。で、まあ、あと2割ぐらいの方が不足していて、
7割不足じゃなくて
欠乏
よりももっとない
ね。そうですね、もっとない、
あ、はい、欠乏状態が7割、
そうですね。で、まあ、その何もなくて食事やあるいは日光に浴びたりっていうことで充足してる人っていうのが本当に今1割ぐらいいるかなっていうのが現状ですね。で、またその欠乏しててもですね、普段の生活何も変わりないんですよ。欠乏してるからしんどいとか、欠乏してるからなんか頭痛いみたいなのないんですよね。うんうん、普通にまあ生活されてるので、まあ、調べてみないとちょっとわからない。うん、まあ、ただアレルギーの強い方とかっていうのはやっぱ不足してることが多いような印象は強いですね。まあ花粉症の時期ね、しんどいっていう方は、まあ、もちろんアレルギー止めいいんですけども、まあ、何か違うアプローチとしてですね、このビタミン D ちょっと調べてみて、うん、まあ、普段の食事とかね、見直したり、あるいはサプリメントもまあ検討するっていうのは、まあ、この時期だけですけどもね、いいのかなっていうふうには思います。う
ん、なるほどね。
で、まあ、最後にビタミン D、前もお話したんですけども、脂溶性ビタミンっていうところ、油に溶けるビタミンなんですね。うん、だから、漫然と取ったりとか、すごく海外のものとか、高容量のもの多いので、漫然とこう、ずっと飲み続けたり、あるいはこれから、 夏になっていくと日照時間が伸びてくるんで、うん、まあ、日光に浴びる期間も増えると思うんですよね、うん、ベースラインがちょっと上がるので、うん、ちょっとこうあんまりこう適当に内服を継続するっていうのはこう過剰蓄積につながってくるんで、まあ、それちょっと気をつけていただいた方がいいかなと。
何分でも取れば取れだけええんやではないということですね。適量というのがあるんですね、はい、その方にとっても。
はい、そうですね。
なるほど。じゃあそういう意味では、ね、あのクリニックに来ていただいて、
そうですね、
血液検査をしますから、その時にビタミン D の体の中の量を見れば、あなたは欠乏状態なのか、ね、不足気味なのか、はい、ちょうどいいのかが分かってくると。
すぐ分かりますね。
なるほど、ね、はい。これまず知っておくこと大事かもしれないですね。
大切だと思います。はい。
さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は何ですか？はい、
椎茸ですね。
あ、美味しいね。
はい、うん、あの僕も好きなんですけども、はい、まあ、ちょうど3月4月というとね、椎茸狩りとかあるかと思うんですけども、まああの今日話したビタミン D って結構そのキノコ類ですね、特にまあ椎茸非常に多く含まれてますんで、まあ、お試しいただいて、まあ、干し椎茸とかになるともっとこうギュッと濃縮してるんで、うん、まあ、それでこうだしとか取ってもらったりしてですね、
あ、
ま
あ、なるほど、干し椎茸を戻すときにちょっと茶色っぽくなる、あの戻し汁をそれ捨てるんではなく、は
い、じゃなくてそれを何かこう料理に使っていただくっていうのはなんかあの効率的にこう摂取できるんじゃないかなと思います。はい、
ビタミン D のことを考えればこの椎茸というのはいい食材ですよということですね。気になること、相談したいことがある方はぜひ一度クリニックへと足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 075-2-2-2-2と覚えてください。京都小池メディカルクリニックのホームページでは過去の放送内容を聞くこともできます。ぜひご覧ください。そしてまた先生への質問などこのコーナーへのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきました京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は3月28日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。